おはようございます。
今日は人間関係を築くというテーマでお話をしたいと思います。今年の教会のテーマは築くということで、礼拝の場、祭壇を築く、教会を築く、そして神の国を築くというテーマで今月はお話をしてまいりまして、今日は人間関係を築くということです。我々は気づかなければならないものはたくさんあるわけですけれども、一番この身近なものですね、人間関係、日本人ほど人間関係が好きな国民はいないと言われて、いるんですけどね、やっぱり 単一民族でこれだけこう密着して暮らしているので、どうしてもこの人間関係というのが複雑にならざるを得ないというか、考えざるを得ないテーマになっているんじゃないかと思うんですけれども、今日は人間関係をどのようにして私たちが築いていけばよいのか、どういう関係が望ましいのかというようなことをですね、割と総論的なお話になると思いますけれども、お話ししたいと思います。まず人間関係の原則ということですが、聖書にはですね、この、聖書は人間関係の書物であると言ってもいいぐらい、神との関係、そして人との関係、この2つの関係について書いている書物なんですね。ですから半分は神様との関係について書いてあって、半分は人間との関係について書いてある本なんです。で、そんな中でこの人間関係について、いくつか原則を聖書に述べております。その全てを挙げる時間はありませんけれども、まず大切なことはですね、この神様の創造の目的、神がなぜこの世界を作り、また人をお作りになったのか、その創造の目的というのはですね、人間の成長であり、また人間が愛を学び育てていくというところにあるわけですね。で、そのもちろん神様は神と人との、私たちとご自分との関係における、その祝福ということを願われましたけれども、それだけではなくて、人間同士がこう関わっていくことを通してですね、そこに愛が生まれ成長していくということを、この創造の目的とされているわけです。そのために神は最初の人間を夫婦としてお作りになってますよね。これ赤の他人を1万人ぐらい作ってもよかったと思うんですよ。笑ってますけどね。でもそれでもよかったんですよね。でも神様は最初から夫婦を作られてるんですよ。つまり最初からこの人と人が関わっていく。で、神様は最初に人間を作りになった時には、もう食べることも着ることも寝ることも一切心配しないようにして男と女を作られたんですよね。最初の人間は何を心配したらしなきゃいけなかったかというと、一緒に暮らしている人のことだけ心配すればよかったんです。最初から神様は不毛の地を人間に与えて、1万人の労働者をこの地上に送ってですね、まず労働させるとか、まず教育を受けさせるとかいうことはされなかったんですよ。最初に男と女ができて、アダムとエヴァは何をしてればよかったかというと、アダムはエヴァを、エヴァはアダムをですね、ニコニコさせてればよかったわけですよ。それが最初ですから、人間の。でもそういうことを通して人間が愛し合って成長していくと、父と母を離れて一つになっていくという、そういう方向に向けてですね、アダムとエヴァをお作りになった。でもこのアダムとエヴァが、本当に、最初からですね、お互いに、責任転嫁をしたり、非難し合ったり、してですね、失敗してしまったわけでしょ。で、生まれてきた子供は子供同士が殺し合ったりなんかしてですね、その家庭、 というか家族をうまく育てていくことができなかったわけですけれども、しかし神様は何が言いたいかというと、人と人が関わっていくように考えてこの世界を作られたということです。だから、人間は人間と関わらなくては生きていけないんですね。そういうふうになってるんです。まあ、最近はインターネットを通じてですね、チャットだとかメールだとかっていうことでこう人と人が関わるということがありますけど、昨日テレビ見てましたら、インターネットだけで暮らしてる人が出てきて、お金がないときはインターネット上に、お金が欲しいって打つと誰かカンパしてくれるらしいです、はい、今日ご飯食べたいんだけどって言ったら誰かが僕がじゃあ出してあげようとか言って、いいなと思いましたけど、ちょっとでもその人は直接人と関わることはあんまりなくても別に気にならないけど、インターネットが切れたらもう生きていけませんって言ってました。だからインターネットを経由してもやっぱり人と関わってるんですよね、だからもちろんインターネットを経由した関わりはバーチャルな関わりだとかって言ってますけど、相手は人間ですから、どういう形にしても人間は人間と関わってないと生きていけないんだなと、私はそれを見て思いましたけどね。有名な信玄の鉄は鉄によって尖れ、人はその友によって尖れるというですね、昔このイスラエルでは鉄は鉄同士で擦り合わせて、研いでいたわけですね。日本では古くから砥石という素晴らしい文化がありましたが、人間は人間によって研がれていくんだと。人間は人間によって成長します、いかなる学問もいかなる素晴らしい書物もいかなる素晴らしい思想も人間を成長させません。これは聖書に言ってる真理なんです。山にこもって漫画の書を読んでも人は成長しない、だからいつも僕はいつも言ってますけど、だるまが、岩にかかなんか壁に向かって座ってたら悟ったっていうのはあれは大嘘ですね、壁に向かって座っても、絶対悟らない。それよりも3年間人に揉まれてた方がよっぽど悟りますよ、人は人によって研がれるんです。鉄は鉄によって研がれるように、これは神様の創造の摂理なんです。だから人間は嫌がおうでもいろんな人と関わってごちょごちょしてぶつかったり切られたり張ったりなんかして、そういう中でですね育つようになってるんですね。これはもう諦めていただくしかない。できるだけこう避けて避けてこうね行こうと思っても絶対と無理ですね。そしてもう一つとても大切な大原則ですけれども、マタイによる福音書の5章の中で、三条の水空の中でイエス様が言われていることですけれども、人との関係は神との関係に優先するんだ。祭壇の上に供え物を捧げようとしているとき、もし兄弟に恨まれていることをそこで思い出したなら、供え物はそこに祭壇の前に置いたままにして出て行って、まずあなたの兄弟と仲直りしなさい、仲直りをしなさい、それから来てその供え物を捧げなさい。供え物っていうのは神様とのに捧げる、和解の供え物のことでしょうかね。神様を礼拝しようと思って、誰かに恨まれていると思ったら礼拝する前に仲直りをしてこい、誰かに恨まれてる人いませんか、今すぐ出てってもらってもいいですよ。そんなこと言ったらみんな出ていかなきゃいけなくなっちゃうけどね、でも神はちょっと考えるとというかですね、こう逆のように言われる思いますよね。神様を礼拝してそれからその人との関係を何とかしなきゃいけないんじゃないかと思いますが、そうではないんですね。神様は人と人との関係がまず良くなって、それから自分との関係のことを考えなさいと言われてる。大原則なんです、これはね。来週日曜日誰も来なかったりしたらちょっと困るんですけども、でもそれぐらい大切な、これは創造の目的ですから、人と人が関わって良い関係が築かれていくということは創造の目的なので、まずそれが優先されなければならないということなわけであります。そのことはですね、このイエス・キリストという方に この神様の創造の目的といいますか、人間関係の原則を見ることができるんですが、まず何といってもですね、キリストはこの人に仕え、人の友となるために、あるいは私たちと人として関わるために、あえて神の身分を捨てて人になられたんです。キリストは神の身分でありながら神と等しいものであることに固執しようとは思わず、かえって自分を無にしてしもべの身分になり、人間と同じものになられました。これは、あなた方は互いに、自分よりも優れたものと思ってへりくだりなさいという教えの中で書かれている言葉でありますけれども、神が人になるぐらいへりくだっているわけだから、あなたは誰か他の人の前でへりくだれないはずはないでしょう。自分よりも優れた人に、キリストは私を自分よりも優れたものとみなしてですね、私のしもべとなってくださったわけです。だったらば私たちが誰かのためのしもべになれないはずはないという教えですね。神が私たちと関わるために人となられてるんですね。それぐらいこの人と人との関係を神ご自身が大切だと思われたということであるんじゃないでしょうか。そしてキリストは人となられてですね、もうとにかく何かこう、なんて言うんでしょうかね、もう一人でも多くの人、もう一つでも多くの出会いを持ちたいと思われるような、そんなキリストの交渉外というのはそんな時だったんですよね。とにかくいろんな人と関わって、でも特に友達のいない人、差別されている人、苦しんでいる人を目指して探して、そういう人たちとこう関わろうとされた。その、まあ、代表があのザーカイですね、主税人の頭でありました。エリコの町に入られた時に、ザーカイが木の上に登っているのをご覧になって、イエス様が、ザーカイ急いで降りてきなさい、今日はぜひあなたの家に泊まりたいと言われた。ご存じのようにザーカイは誰からも相手にされませんでした。みんなザーカイのことを嫌ってました。それはザーカイがとってもいい人であったのに嫌ってたわけではありません。嫌われて当然だったんですね、この男。ユダヤ人でありながら占領国家であるローマの手先となってですね、同胞から税金を巻き上げ、さらにその上前を跳ねているような、悪辣な男でありましたから、だからみんなに嫌われて当然ですよ。でもその嫌われて当然のザーカイのところに、イエス・キリストは今日はぜひ泊まりに行きたい、あなたの友達になりたい、あなたと一緒に過ごしたいんだと言われた。そこに価値があるわけじゃないですか。まあ、あんな人嫌われて当然だよと、いう人は、まあ、いるかもしれません。でもイエス様から見るとですね、そういう人はいないんですね。どんなに性格の悪い人であっても、ねじ曲がっている人であっても、イエス様はむしろそういう人のところに友達になりたい。なぜならば、まさにこの神の目からご覧になってですね、イエス様は何をご覧になっているかというと、私たちがどれだけ儲けてるかなんて見てないんですね。その人がみんなからどのように思われているか、どう人々と関わっているかというのをご覧になっているんだと思うんです。あるいはどれだけ愛されているかというのをご覧になっているんじゃないでしょうか。愛されていないなと思う人のところにイエス様は行かれたんじゃないですかね。愛されていないなと見える人はイエス様にとっては一番かわいそうな人だったんだと思います。だからザーカイのところに行かれた。もう誰とでも積極的に関わって行かれたのがイエス様であります。まあ、そのために人となられたわけですから。もちろんそれだけではなくて、選ばれた弟子たちとは寝食を共にしてですね、忍耐強く彼らと関わって行かれました。まあ、1回2回はいいかもしれませんが、弟子たちとはですね、まあ1年なのか3年なのかわかりませんが、24時間一緒に、ね、箸も棒にもかからないような、とてもお世辞にも立派な弟子と言われないような、 最後の最後に裏切って逃げていくような、そういう連中ですけれども、イエス様はそういうことを分かっていながらずっと一緒に彼らを、ね、何度教えても分からんなこいつらは、ね、何度も何度も信仰の薄い人たちだなと、わけの分からんな君たちはってこう言われながらも、でも常に彼らと忍耐強く接して彼らを育てていかれた。だからイエス・キリストが天にお帰りになった後、この箸も棒にもかからなかった弟子たちが教会の基礎を築いていったわけじゃないですか。教師としても素晴らしい人ですが、それはイエス・キリストが彼らと忍耐強く関わられたその結果であろうと思います。キリストと出会った人たちは、同じ重荷を背負って、もらいました。あのマルコの一緒に出てくる重い皮膚病を患った人、彼がイエス・キリストのところにやってきたときに、イエスは深く憐れんで手を差し伸べてその人に触れたとありますね。イエス・キリストは病気を癒したのではありません。治してやったんじゃないんです。それは病気を背負われたんです。すべての病を背負って十字架にかかられたんです。はいはいって、はい次はい次って治したわけじゃないんですね。すべての病をキリストはその身に負われたんですね。差別されている人たち、この重い皮膚病にを患っていた人は、もう社会的にも宗教的にも、もうまさに死人同然でありました。でもその人とに触れて、その人と同じ病を背負ってもいいというその気持ちがですね、彼を癒したんだと思うんですね。だから癒されたのは実は病気じゃないんですよね。彼の心が癒された。キリストは同じ重荷を背負っていかれようとされました。だから罪人の友と呼ばれたんですね。またキリストは裁きませんでした。批判しなかった。それはファリサイ派とか、ね、立法学者とかには厳しく教えられましたよ。でもあれは非難してるわけじゃないんですね。批判してるわけじゃないんです。教えておられるんですね。こうすべきであるということを教えておられるんです。でも罪深い人たちに対してイエス・キリストは一度も批判されませんでした。香油を注いだ女、あるいは姦淫の現場で捕まえられた女性、ね、イエス・キリストの周りには人々が集まってきた。なぜかイエス様のところに行っても叱られないから、非難されないから、裁かれないから。みんなに好かれたかったらこれが鍵ですよ、ね、あの人のとこ行ったら絶対なんか文句言われるとかね、なんか嫌なこと言われるとか、非難されるとか、誰も寄ってきませんから、あの人このとこ行っても何やっても許される、叩いてもつねっても何も言われない、そうやってイエス・キリストは人々を受け、人々をむしろ許してですね、彼らの罪を許して、友となられました。キリストに受け入れられた人たちは新しい人生を始めました。あのサマリアの女性もそうでした。彼女も決して褒められるような人生を歩んできた人ではありませんでしたけれども、まさに一杯の水がですね、彼女の人生を変えましたよね。ユダヤ人であるキリストがサマリアの、しかも不思議な生活をしていたその女性に、私に水をくださいと言われる。その一言がこの女性の人生をもう180度変えてしまう。まあ、これはまさにミラクルですし、達人だと思いますけどね。我々にそんなことはできませんけど、ね、片っ端から水持っててどうですかって言っても多分ダメでしょうけれども、でもそれはキリストがですね、キリストと出会う人たちにこういうことを考えておられたからだと思います。誰かをの人生を豊かにし幸せにすると、キリストの思いだと思うんですね。私と出会った人がその人生は豊かになっていく、癒されていく、幸せになっていく、許されていく、受け入れられていく、そういう願いでイエス・キリストは全ての人と出会っておられたと福音書を読むと思うんですね。 だから、いや、むしろ、その、私たちは逆のことを考えてるんですね。豊かにしてもらいたいと、幸せにしてもらいたいと思ってるんじゃないですか。この人に会ってどんなことをしてもらえるだろうか、どんなに、楽しいことがあるだろうかということを常に考えてます。そう思うんですね。でもイエス・キリストはそうではなくて、やはりこれこそ、与えるは贈るに勝る幸せでありますけれども、どうやったら私と会った人が幸せになれるのか、そのことがキリストの頭の中にもういつもあった。だからキリストに出会う人はみんな人生は豊かになり幸せになっていくわけですね。そういう人になりたいなと思いますね。私と会った人が、人生は豊かになっていく、私と出会ったことで幸せになってもらえる、せめてその逆がないように、私と会ったがために人生が貧しくなってしまう、不幸になってしまうと、悲しい思いをするということがないようにと、それはもうつくづくね、願っていることですけれども、でもイエス・キリストの弟子であるということは、イエス・キリストのように生きていくということですよね。キリストのように生きていくということは、まさに私と出会った人の人生が豊かになっていく、そういう生き方をするということじゃないかと思うんです。もちろんキリストのように、まあ、高潔な生涯、清い生涯を歩むということもあるでしょう、ね。でもこの私たちのような不完全な罪深いものであっても、イエス・キリストは弟子としてくださいました。それは私たちに会う人がキリストに会った時のように、共に重荷を負ってもらい、許され、そして受け入れられていく、そういう関係が持てるようにですね、なりたいと思っているわけです。パウロもコロサイの手紙の中で、まさにこのキリストの人間関係を集約するようにこう言っています。あなた方は神に選ばれ、聖なるものとされ、愛されているのですから。よくその人と人との良い関係を持つために、人間関係をまず良くするために、あなた自身が整えられてなきゃいけないというようなことを言いますね。愛されてない人は愛せないんだというようなことを言いますけれども、もちろんそれは真理だと思いますが、ここにもう私たちは愛されていると宣言されているんですね。だからどこにも文句の言いようがありません。私たちはイエス・キリストの十字架を通して神の本当の愛を知っている、愛されている、聖なるものとされている、神に選ばれている、もう最高のステータスを持っているということです。ですから憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。人と人との関係を築くためには、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容が必要ですよ。そして互いに忍び合い、互いに忍び合いって書いてますからね。どっちかが忍んでるわけじゃないですから大丈夫です。私だけが忍んで、あの人は忍んでないとか、人間必ず両方で忍び合ってますからね。互いに忍び合って、責めるべきことがあっても許し合いなさい。イエス様がそうされたように、主があなた方を許してくださったように許し合いなさい。主があなたを許してくださったんだから、あなたが許せないはずがないでしょう。私は許してもらっているのに、私は許せないはずはない。あなた方も同じようにしなさい。これはキーワードだと思いますね。あなた方も同じようにしなさい。イエス・キリストが全ての人と友となられたように、イエス・キリストが病む人や貧しい人の友となられたように、イエス・キリストが裁かず、むしろ許されたように、イエス・キリストが受け入れてくださったように、 私たちもそうしなさい。これらすべてに加えて愛を身につけなさい。愛はすべてを完成させる絆です。愛はすべてを完成させる絆である。完全なものである。これらの上に憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけて互いに許し合う。その上に愛を身につけなさい。完全なものになるということであります。最後に、ちょっとおせっかいなことを言いたいと思いますけれども、人間関係の祝福こそ人生の幸福です、ね、これは私はどこに行っても言ってる話ですけれども、人間関係が幸せであればあなたの人生は幸せである、ね、人間関係に勝る大切なものはありません。で、人間関係っていうのは、私たちを中心にいろんな関係がありますけれども、よく言われることのようにですね、相手を変えることはできないんですね。私自身が変わることはできますけれども、相手を変えることはできません。自分が変わるしかない。相手に要求をしても人間関係は決して改善されません。で、私たちができることは愛のおせっかいであります。おせっかい、おせっかいってあんまりいいニュアンスじゃないですけどね、あの人はおせっかいで困るとかって言いますけれども、ちょっと調べたらですね、せっかいというのは節分の節に解放の解という字を書きますが、あれは当て字だそうでして、本来の意味はですね、すり鉢の溝に入ったものを削り出す道具が石灰という道具が昔は変なものあったんですね。確かにすり鉢の溝にこうゴマとか当たるとこう詰まりますよね。昔はあれを削って食べてたんです。今洗い流しちゃうんですよ、ね、もったいない ね。あれを取る道具があったんです。それが石灰という道具だそうです。石灰を使わなくなったから、お石灰しなくなったかどうか分かりませんが、ね、でそこから間に入り込んで、とやかくすることを石灰というようになったそうです、ね、だからお石灰というのは人と人との間に入り込んでね、あれこれするということでありますけれども、そこから来ている言葉だそうです。なかなか面白いと思いましたけれども、お石灰というとなんかマイナスのイメージですが、私たちはこの愛のお石灰を祈りながらおせっかいを焼くと。聖なるおせっかい。聖なるおせっかいって最初書こうと思ったらちょっと大冗談すぎてやめましたけど、愛のおせっかいぐらいにしておきましたけれども。でも、やっぱり人間関係というのはこちらから関わっていかないと決して良くはならないものです。じっとしててもね、治りません。治りません。改善しないし成長しません。良くならんかなと思ってね、もうダメです。それはイエス様がそうされたんですから。神の位を捨てて人となられたんですよ。こんなおせっかいはないですよ。人類最大最高のおせっかいは神が人となられたということです。神様はそれぐらいおせっかい焼いておられるのに、私たちが少々やってもですね、少々ぐらいおせっかいになりませんよ。それはよっぽど神様のおせっかいですよ。でもおせっかいを焼くんだったらですね、要求される前にやった方がいいですね。要求されてやるのはおせっかいと言いませんけどね、頼まれてやってもおせっかいにならないんですけども、頼まれる前にやることが大切ですね。頼まれる前にということは、その人が何を求めているかということをいつも考えてないとできませんから。何をしてあげればこの人は喜ぶのかなということを考えておかなければできないことなんです。これ考えてないと絶対できません。言われりゃやるよっていうのはですね、ダメですね。全然効き目がないです。言ってくれないからできないんだよ。これもダメですね。言われる前にやって初めて愛のおせっかいになります。予想外のおせっかいにね、価値があるんですね。予想外のおせっかいに。こんなことしてくれるのかということをその人が予想してなかったら、もっと効果があります。効果絶大ですね。 まあこれぐらいしてくれるだろうなと思っていることはあんまり効果がないんですが、さらに気づかれないおせっかいに価値があるんですね。これが実はまさに聖書の教えでありましてね、気づかれてないようなおせっかいが焼けたら達人ですね、これが人間関係の基礎になります。すべての建物には基礎がある。この立派な街道にも地下1メーター50ぐらいのところにですね、太い梁が、コンクリートの梁が張り巡らされてるんです。土にポコッと乗ってるわけじゃないんです。こう地山というかね、もともとの岩盤のところまで掘って、そこにコンクリートの土台を作って建ててるからびくともしないんですね。それこそあのイエス様の例え話にあるように、岩の上に建てた家はね、嵐が来ても壊れない。人間関係も同じなんです。見えないおせっかいに価値があるんです。そういうところに太いつながりができるんです。知られていないところに価値があるんです。何をやってもあの人には分からないなというところに価値があるんですね。そこに本当の意味での人間関係の気づきというものがあるんですね。人間関係を築くと言いますけど、本当にこの石を積み上げていくようなものですね。いっぺんに接着剤みたいにピタッとつかないです。積んでも積んでも壊れる場合もあるしね。せっかく積み上げたのなみたいなこともありますよ。でも積み上げていかなきゃいけない。今年の目標を皆さん立ててほしいんですね。人間関係に目標を立てるんですかなと言われるかもしれませんが、これとても大切なことです。神様は私たちの関係に計画を持っておられるんですね。計画を持って私たちを今生かしておられるし、人と人とのつながりを作っておられるんです。ですから私は人間関係に目標を持つことはとても大切だと思っています。まず今年初めて会う人にどういうふうに、接しようかということをね、考えていただきたいですね。今年も初めての出会いがあると思いますよ。出会う前にちゃんと計画立てておかないとうまくいきません、初めて会う人に皆さんはどういう思いで接していこうとするか。この人の人生が私と出会うことによって豊かになるようにと、そう祈ってね、出会えたら幸せだと思いますね。まあもうやっぱり最初が大切ですからね、最初からなんかうまくないとあとなかなか回復難しいですから。イエス様なんか本当にその初対面のね、達人みたいな人でしたけれども、でもそれは出会ってどうしようかっていう感じじゃないんです。もうすでに何かこう考えておられるんですね。もうすでにもうその人会う前から何か準備があるような、そんな気がします。で、神様は私たちを人と関わらせてくださる方だと思います。僕はこれはね、神様の憐れみだと思いますよ。いろんな人と関わらせていただくっていうのは勇気のいることだと思うんですよ。私に誰かを出会わせるというのはですね、僕は笑うとこじゃないです皆さんもそうですよ。私と出会っても大していいこともないなと思うんだけど、でも神様は期待を持って私たちをいろんな人と出会わせてくださってるんですよ。これは神の恵みなんですね。裁きじゃないですよ。恵みなんです。神の恵みなんですね。いろんな人と関わらせてくださっているというのは恵みですね。だからそのさまざまな、特に初めて出会う人との関係が祝福されるようにという願いを持っていれば、もうちょっとニコニコ関われるかなと思いますね。また苦手な人、気の合わない人もいると思います。皆さんの心の中に今よぎった、数々の人たちと、今年どうするかということを考えていただきたいんです。目標を持っていただきたいんですね。で、目標を持ってないと人間関係って絶対改善しません。これ私断言します。あの人と仲良くなろうとか、ね、あの人と、もうちょっとニコニコして関わろうとか、いやもっと あの人が私と関わって、よかったなと思ってもらえるようになろうとか、何かね、やはり目標が必要じゃないかと思います。そして、親しい人、ご夫婦やご家族、お友達ね、教会の皆さん、こういつも関わっている人たち、親しい人たちとの間にも目標が必要だと思います。なんとなくだらだらね、ただただもう腐れ縁で、死ぬまで一緒にいるのよというようなことではなくてね、これもやっぱり神様の計画だと思います。長く関わらなきゃいけないという計画を神様は持ってらっしゃるわけですから。であるならば、私はじゃあこの人と関わっている、この人が私と一緒にいるということは、この人にどんなことができるんだろうか、どうすれば幸せに感じてもらえるんだろうか、この人の人生が豊かになるんだろうかということをですね、これは責任として、義務として、使命として考えるべきことだと思います。えらい相当人間関係に力入ってるなって感じしますけどね。でもこれはもう絶対、もう人間関係が幸せで祝福されれば、皆さんの人生は幸福になりますから。神のプランですから、これ。どんだけ立派なことをやっても、どんだけ稼いでも、あなたと関わっている人が幸せでなければ、そしてあなたと関わっている人が幸せであることが、あなたを幸せにするんですよ。あなたの人生は豊かになるんですよ。それは神の計画です。ぜひ、今年の目標を少し考えていただいてですね、愛のおせっかいを積み上げて、今年一年良い人間関係を築けたなと振り返って、いただけるような年にしてもらえたらと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。あなたは私たち一人一人を許し、愛し、受け入れてくださいました。そして多くの方々と共に生きることを許してくださっていることをありがとうございます。私と関わることで、私と共に生きることで、人々が少しでも喜びと幸せを感じてもらうことができるように、どうぞ用いてください。そのために信仰が生かされ、またこの聖書の御言葉の教えが生かされてまいりますように、イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。